ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今日もね、前回に引き続きインドネシアのお話をしていきたいと思います。で、前回ねちょっとお話しなかったんですけど、インドネシアの市場規模のお話をちょっとしていきたいなと思うんですけど、小売りの市場規模ですね、2022年のデータになりますけど、2023年もそう変わってないので、ちょっと22年のデータで恐縮ですが、おおよそ、43兆円ぐらいですかね、今の為替レートで43兆円ぐらいで、 ASEAN6 の中ではもちろん一番大きいと。なぜならば人口がね一番多いですから、2億7千万ですからね。で、 ASEAN の今度お話しますけど、フィリピンがだいたい23兆円ぐらいなんで、フィリピンの半分ぐらいの市場規模で、フィリピンの人口が1億強なんで、そんなもんですよね。で、1人当たりの GDP インドネシアって4333ドルぐらい、なんですよね。ただこれ、ジャカルタだけで取ると2万ドル近いとかね、そういう数字になるので、平均値で見るってね、あんまり意味がなくて、 ASEAN の場合もう首都とそれ以外とで、あんまりに大きな差がついてるので、日本のような感覚ではなかなかちょっと見れないというところが、あるので、あんまり平均値の話をしても意味がないんですけど、小売市場規模としては43兆円ぐらいありますよと。で、前回ね、重要なポイントとしては、そのハラルの承認がもう絶対ですということを、お話をして、で、今年のね2024年の10月以降に、その小売で売られているものにハラル承認をつけるということが、義務化されますよと。で、これがね、実際にどうなるかっていうのはね、ASEAN の場合、その法規制ができてもね、それに対するその罰則がどれぐらいのシリアスな度合いなのかによって、それが守られるか守られないかが決まるので、例えばその罰金が安かったら、もう罰金織り込み済みでそれをやるみたいなね、びっくりしますよね。日本だと行政の指導でこれダメですよっつったら、もう企業は右並えて絶対にそれしないっていう、やるっていうのはね、なんかちょっといかがわしい会社っていうイメージ持たれるから、はっきり言ったらマイナス効果みたいな話ですけど、結構な大手企業がその罰則織り込み済みで、いろんなことをするっていうのは、これアジア新興国市場、新興国になればなるほどそういう傾向が強いので、タイでもね、このアルコール系のものは、そのソーシャルメディアであんまりあんまりっていうか宣伝しちゃいけないんですよね、その法律上ね。で、なんですけど、宣伝を見ることがありますと。で、それって罰金織り込み済みで、それをやってたりとか、結構自由の国タイなんていうのはあるんで、ちょっとタイは特殊かもしれないですけど、特にかもしれないですけど、そういうこともあるんで、ハラルはもうマストですよと。で、今ASEAN で売られてるものでね、後ろの表示見てハラルマークついてない商品なんてないですから、消費財で。だからハラルの承認は、マストですよということをお話をして、で、インドネシアでハラル取るんだったら、マレーシアも一緒にやっちゃえばいいんですよね。で、どうせシンガポールだってハラルマークついて売ってますから、ハラルマークついてない商品なんて基本的に ASEAN で見ないので、ハラルからはもう逃げられないというふうに考えるべきかなというふうに思います。で、あとコンビニの二強問題ね、インドマレットとアルファマート、インドマレットが1万8300店舗ぐらいで、アルファマートが1万5500店舗ぐらい、合わせて、3万5000店舗ぐらいありますから、もう圧倒的なこれ小売交渉力ですよ、どれだけすごいかということを、考える、このコンビニの二強問題っていうのが一つあって、それ以外ね、5000店舗ぐらい、コンビニに関してはもうそれ以外は本当に桁が全然違うので、数百店とかね、サークル系で500店とか、ファミリーマートで200店舗とか、そういうレベルなので、基本的にはアルファマートとインドマレット ていうのが重要になってくる。で、あとその主要スーパーに関してはね、元カルフールのトランスマートとかね、あとハイパーマートとか、まあ、スーパーインドってね、ライオンみたいなマークで多分皆さん見たことあると思うんですけど、あと、ヘロースーパー、それからロッテ、これぐらいがね大体、スーパーの主要どころと言われていますよということですね。でまあもう一つがその主要6党問題ということで前回お話ししましたけどまあ、首都ジャカルタとかね、スラバヤとかバンドンがあるジャワ島、それからスマトラ島、そのジャワ島の上にあるやつ、上というか左上にあるやつがスマトラ島で、ジャワ島の真上にあるのがカリマンタン島で、ジャワ島の右にあるのがバリ島ですよね。皆さん観光で多分行ったことある。でジャワ島の右上にあるのが、スラウェシ島で、ジャワ島から一番右離れたところにあるのがニューギニア島、まあ、半分だけインドネシア領ですけど、まあこういうふうに6島に分かれてるんで、ディストリビューションネットワークしっかり組んでいかないといけないっていうのが非常に重要ですねということで、いかに、このディストリビューター一社に任せてはい完結というよりかは、ディストリビューションネットワークがどういうふうにこう毛細血管まで行き届いているかということが、まあ配下の質を上げる非常に重要なポイントになりますよということですね。で、あとそのこれら3つのポイントの背景に大きくあるのが、伝統小売のお話で、インドネシアってやっぱりまだ8割ぐらいはね、金額ベースで伝統小売、まあ 7,8 割、伝統小売というふうに考えてもらったらよろしいと思うんですよね。で、近代小売のがね、主要どころが4万店ぐらい、そのうち3万5000店がインドマレットとアルファマートという中で、伝統小売の数でどれぐらいあるのっていうと447万店あるんですよね。めちゃめちゃもう多いですと。で、伝統小売がじゃあね淘汰されるのかっていうとね、もうこれはね淘汰されないです、僕思うのは。で、2015年から、この2020年までね、こう伝統小売の数のユーロモニターのねデータなんかを見て、まあここ5年だけでもいいですよ、ここ5年だけでも見ても、だいたい年間にですね、1万5000店舗から、まあ、3万店舗ぐらい、こう減ってるんですよね。うん、あ、ごめんなさい、平均すると1万5000店舗ぐらい減ってるんですよね。で、でもね447万店あると、これ、あ、すいません、これ、3万店ですね、年間ね平均すると3万店ぐらい減ってるんですよと。やっぱ減ってるじゃないかと。で、いつか淘汰されて近代小売になるんじゃないかという話なんですけど、これはね僕はならないと思っていて、なぜならばもう447万点あるとね、年間3万、点減ったところでね、その全部なくなるのに90年とかね100年近くかかるわけですよね。じゃあその倍のスピードとかね、3倍のスピードで行ったってね 5,60 年かかるっていう話なので、これもう 5,60 年あるっていうことはね、なくならないのと一緒で、で 5,60 年の間に、そのいわゆるデジタリゼーション DX の方がスピードがもう早く進む、50年後の DX 考えてください、デジタル。そしたらね、もうね近代小売っていうか、あ、そのごめんなさい、伝統小売が僕はね、デジタル武装してもうすでに始めてますから、より便利な存在に、コンビニよりももしかしたら便利な存在になってる可能性があって、で日本みたいにその中央集権でね、コンビニのフランチャイズ本部が決めたものを各フランチャイズ店舗がこう同じようにやっていくみたいな、こういう真面目な業務プロセスよりもね、インドネシアの人とか ASEAN の人っていうのはね、もうその日良ければいい、って言ったらあれですけど、そんな上から決められたことをこうガンガン詰められて数字やるよりも、自分たちがやりたいことをやりたいだけやれたらいいっていうね、こういうやっぱり民度があるんで、これその中央集権よりもそれぞれ分散型でね楽しくやっていきたいっていう方がね、事業としてはね、まあ合ってるわけですよね。でそうするとこういう国民性も相まって、まあそんなにそっちの方向には流れないだろうなと。 であとこれ小売だけが単体でね、近代化なんか絶対しなくて、例えば物流、特に小売、あのコンビニにとってはあの、こういう小売にとっては物流重要ですから、道路のねこの高速道路日本みたいにつつうらうらね伸びないですから、で6棟に、分かれててそこフェリーで、こう物運ぶわけですよね。でそういう都市計画なんかをこう見てみるとね、インドネシアのね、じゃあここ数十年で日本みたいに道路が整備されて渋滞が解消されて、電気水道ガスあらゆるインフラが全ての島隅々まで、行き届くかっていうとね、そんなことないので、やっぱりこの伝統小売っていうのは非常にその長くね形を変えて、今伝統って呼んでますけど、はっきり言って、50年後とかって言ったらもっと DX されたね伝統小売が広がってる世界がね、待ってるんじゃないかなというふうに思うので、まあ伝統小売をやるっていうことは、まあ一つの重要な、ポイントになってくるということになります。なのでインドネシアおさらいですけども、ハラルとコンビニの二強問題、それから主要六島問題、この三つのポイントの背後には伝統小売という大きい問題があるので、これらをクリアしていくということがインドネシアでは大変重要ですよというお話でございました。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。